島信彦のエネルギッシュトーク。
こんばんは、島信彦です。
こんばんは、安田裕子です。
毎週この時間にお送りしている島信彦のエネルギッシュトーク、人生のさまざまな場面を夢や志を持ってエネルギッシュに生きている方々に、その人の人生の軌跡、生きる情熱、人生観、こういったことを伺っていく番組です。
今晩のお客様は前回に引き続き古代出雲王国研究会会長の多良尾誠二さんです。
まあそういう神話とかいろんなことをね、研究している人たちにとってみるとね、
はい、
昔縄文末から弥生ぐらいにかけてね、日本には古代に出雲王国があったと言われてるんですよね。でこれは単にね、そのお話ではなくてね、出雲からいろんなものが出土されてるんですよ、
はい、
とんでもない、ね、大神社があったっていうね、それの柱が出土されたりね、青銅器もたくさん出土されたりしてるんですよね、でそういう意味ではね、まあ、太郎さんの話っていうのはね、結構リアリティもあるし、はい、そして現実にね、あそこら辺を回ってみるとね、面白いんじゃないかなと思いますけれども、
はい、
じゃあ一体なぜ太郎さんがね、こんなね、ことにこう取り掛かったのか、その由来を聞いてみたいなと思います、
はい、ではこの後太郎さんのインタビューの模様を聞きください。
太郎さんのね、そういうこうストーリーと、まあ、一方で古代史はどうだったのかっていう議論がね、いろいろありますよね、この辺はどうご覧になってますか。
僕はね、学者じゃありませんから、古事記という書物を今みたいに自由な発想で読み、あるいはしゃべり、あるいは書きができるようになったのは今世紀入ってからだと思って
ます。
それ以前はやはりそのかつての広告史観の、まあ、影響を受けてた、
天皇家を中心としてね、
でそれがまあ55年体制壊れてから、やっとこそ、自由な発想で読めるようになったじゃないかなと思ってるんです、ですから今までそういうその例えば学問の世界である一定の説がたくさんありますけれども、それ以外の、読み方っていうのは、まあ、下手すれば叩かれた、
そうですね、
でももうおそらく大丈夫だということで、学問でもないし、それからもちろん宗教、宗教の、神道を信じている方たちは、聖書ですからね、言ってみれば、聖典ですから、それはそれでいいんじゃないかと、で我々一般のものは、好きに日本の歴史が一体どうだったんだと、
まあ、一応古事記を読み、そしてあちこちをその史跡を訪ね歩き、いろいろ聞いたことから自分なりに構想を作って、そして島根県っていう出雲っていうところに古代王国があったんだという一つの構想を立てたわけですね。
そうですね。
でそれをまあ小説という形で表したと、
現地歩いてるうちにね、本当に浮かんでくるんですよ、何回も行ってると、この谷をひょっとしたらこんな格好で通ったのかとか、あの辺で戦ったのかなとか、こういろいろ浮かんでくるんですね、で、まあ、それ書いてるうちに、最初そんなこんなもん書くつもりなかったんですけども、まあ、ちょろちょろと書いてるうちに、登場人物が合理的な動きをしていくわけですよ、あの武器の調達なんかもそうなんですけども、あの殺し方知らない人間がどうやって殺すんだって研究するときに、やっぱり叩いて痛いところ、叩かれて痛いところ、そこが、まあ、
そういうところにリアリティ持って書いてるんだよ
ね、そうですよ、だからそういうことをずっと積み重ねてって、要はその現場に行きますとね、ここですごい血が流れたのかななんてこう思う場所があるんですよ。でその川が名前が赤川とかあるんですよ。
なるほど。
今でも赤川なんですよ、だからやっぱここかなとか、いろんな
そういう現場を歩いたり、それと古事記のそういう知識だとか聞いた話とか、そういううちにどんどんどんどんその構想が出てきて、人物も動き出して
勝手に動き出しちゃうんですよね。でただ僕は古事記を信じてる方、宗教として、この人たちにその目をかかってはいけないし、それから、まあ、学問的になさってる方、この人たちにその対立して説を立てようという気もさらさらありませんから、あくまでもその
大人
のロマンとして、で、こうだったかもしれないねと、
学会の世界では どんなふうに
たくさんその問題点があるんです。例えば、馬ですね、日本で馬が一体いつ日本に馬が存在したんだと、これまあ、6世紀とか7世紀とか言われてるんですよ、そうするとおかしいじゃないかと、神話の時代に古事記の中に馬が2回出てくるんです、1回は馬の皮を剥いで放り込んだと、もう1回はすせり姫、これが、まあ、大国主の奥さんですけども、あまりにも嫉妬深いんで、奈良に彼が行っちゃうというところで、馬にまたがった状態のお話があるんです、だから2回出てくるんです、だけども 古事記の時代がですよ、うん、言われてるように、うん、神武天皇よりももっと昔、うん、となると今から2600年以前、うん、もっと前になる、うん、その頃には馬いないわけです、うん、学問の世界では。
なるほど。
でその学問の世界の人に、うん、これどうなんですかと、うん、合わないじゃないですかって言うと、うん、いやあっちゃ神話だと、うん、いうことで、うん、もう途中で話が、
まあ、要するに神話だという形で終わってたわけですね。
終わってない。もっとなぜ追求しないのかなと、うん、それから牛もそうなんですよ。
なるほど。
僕あの中であえて牛を出したんですね、うん、これ牛馬畜産の神様、うん、大国主が、うん、ってことは牛も馬もいるじゃないかと、いうことでわざと牛も出し、うん、問題はですね、この出雲大社作ったの誰だと、うん、要するに大国主が代わりにちょうだいねと言って作ってあげたってことになってますけど、うん、じゃあその資金誰が出したのと、うん、当時お金ありませんから。
そうですね。
おそらく労働者に食べさせる食べ物を提供する、うん、誰が提供したんだと、うん、まあ、これ設計士の人に聞いたんですけども、うん、大木をまあ運んでくるのはできるんです、うん、こうやったときに土を山作って、うん、
はい、
それでストンと立てると、
その柱を立ち上がらせるのに、
うん、 そういうふうにして作ったんじゃないかと言われてますけども、うん、こんなでっかい木をで3本束ねて鉄で止めてるんですよ、
はい、
ベルトみたいなのでね、
だから大林組がなんかそれを研究して、ええ、そういう模型を作ったとかなんとかって、
あそこにいろんなもの立ててありますけれども、ええ、僕が思うのはそれだけの仕事をさせた、まあ、今でいう権力ですね、うん、
力ですね。
権力といったら何だったんだろう、
ええ、
でおそらくこれは本当にもう完全にその独断ですけれども、うん、出雲という国をですね、うん、二度と再興させないように、うん、江戸時代の参勤交代と同じで、うん、常時出雲の人たち、出雲というのは今の島根県の出雲だけじゃないんです、うん、大山の、大山の麓から、うん、多気町までなんですけど、うん、このエリアの連中にですね、壊れたら建てさせる、うん、
そうすると常にお金を使わせて、
そう、常に疲弊させる
なるほど、
だったんじゃないかなと。
なるほど。
これはもうかなり強烈な僕の意見なんで、批判される方はたくさんあると思いますけど、うん、そうすると納得できるんです。
なるほど。
ただ、出雲大社から言えばいや、そんなバカなと。でも、うん、あれ建てた誰が資金を提供したってことは書いてないんです、
うん、
おそらく、
まあ、だけど過去はね、必ずエジプトにしたってアンコールワットにしたってどこにしたって、
みんな負けたやつがやってるんです
か、うん、が万里の長城にしたってね、うん、誰かそういう権力者がいて、はい、そして労働者を使って作ってるわけですよね。
労働者ってほとんどみんな奴隷ですよね。
そうですね。
日本には奴隷制度ないんで、はい、おそらく島根県鳥取県エリアの連中が、永遠とさせられた。
で、太郎さんはやっぱりそうすると出雲にはそういう強大な王国があったと。
強大というよりも、うん、徳ですね、
うん、
徳で、
うん、
人々をまとめる
人徳の 徳、ね、
うん、人徳の徳、つまり王者です、
うん、はい、
腕力で勝ったものは覇者です。
なるほど。
その王者的なものがいたんじゃないかな、うん、だからそこでは、多少のそれ争いがあったと思います、うん、けれどもおおむね、徳でまとめ上げてた緩やかな連合体の、うん、まあ、中心があったんじゃないかな、
う
ん、
はい、
だけどその王国を、まあ、国譲りの話じゃないけれども、はい、大和朝廷に差し出すわけですね。
というよりも、うん、やっぱり取られた。
取られたんですか。
実は地元にはですね、いろんなお話残っておりまして、うん、大虐殺が行われたとかいう話があるんです、うん、おそらくそうだと思います、うん、人間が考えうるありとあらゆる戦いがあそこで行われたと思います。その結果負けた、う
ん、だけども譲るからその条件としてそれをまあ収める出雲大社っていう。
そうではなくて、うん、天皇家は、うん、当時のその、まあ、天皇家ですね、うん、天皇家は覇者であってはならない、
う
ん、王者でなくてはならない。
ああ、 そうか。
そうすると戦って取ったのではなくて、うん、譲り受けた。
なるほど。
そうすることによって王者として、うん、その権威ですね。
なるほど。
権威のトップに立てると、うんうんうん、でその後日本の歴史見てます
けども散脱したんじゃないんだと。
そうじゃないと、うん、だからあくまでも王者なんだということが言いたかったんじゃないかなと。覇者であってはいけないわけですよ、
はい、
だから条件を飲んでその鎮魂の社を作ったと。
そうそうそう、
いうことになるわけですね。
ということに持ってったんじゃないかなと、うん、
それが出雲大社であると、
うん、
そうですね。神
奈月
って言いますよね、はいはい、だ別名出雲神有月ってわけですね、
はいはい、
つまり神様が、日本からいなくなっちゃうけれども出雲にみんな集まるから、
はい、
神奈月のことを出雲神有月って言うわけですよね、これはやっぱそういうこと関係してるんですか。いや
簡単な話で、要するに本店にみんな支店長が集まって会議するだけと、で秋というのは収穫の季節ですから、その時に全国の、まあ、首長ですね、
うん、
首長があそこに集まったんじゃないかなと思えばすごく納得できる。
なるほどね、
あそこに権力あったから、徳で結ばれた権力、
はい、
そうすると全国にはこう出雲をまあ中心とする神様って言うとおかしいけれども、そういう流れと、うん、大和を中心とするこう流れと未だにこうあるというふうに見ていいんですかね。
おそらく出雲は負けましたので、うん、出雲の部族がですね、うん、まあ、あの物語の中では半分兵士たちが残ったということで書いたんですけども、うん、あれは実はその奈良がですね、うん、出雲の始まりだという人たちがいるんです、うん、奈良に、
うん、
この人たちはだからその残りの連中がいたそこで住み着いて、そうなったんじゃないかな。で全国にもやはりその、出雲の元兵士ですね、うん、彼らが行って、うん、それでそこに住み着いて、うん、でそこでいろんなお話が残ってるんじゃないかな、
うん、
ただその大和の方が権力者ですから、うん、となると、権力者におもねることしか言えないと、
うん、
ですから、裏では、うん、まあ、これがいわゆるその陰陽師だなんだかな後になるんですけども、その物止めがどうのこうのとかいう話になっていくんですけども、うん、おそらくその、勝者の歴史に、うん、があって、片っぽは敗者の歴史があって、この敗者の歴史っていうのは、まあ、裏で語り継がれる、
うん、
勝者の歴史は、まあ、書かれていろんなものに書かれると、うん、いうことで、まあ、やられたことに対する怨念、いつか再興をしたいと。
なるほどね。島信彦のエネルギッシュトーク、
今夜は古代出雲王国研究会会長の太郎誠二さんをゲストにお迎えしてお送りしています。
まあ、古代神話の話とかね、
はい、
出雲 の, その国づくりの話とか、それから大和朝廷の関係とかね、ずっと聞いててもすごく面白いですけど、太郎さんは別に京都市下でも何でもないわけですね。もともとはご職業は何だ、
学校卒業した後は、日興証券に勤めまして、まあ、上野にいたんですけれども、はい、家が材木屋してまして、
ああ
で30になった時に祖父が亡くなって、
ああ
でもあと
それは
米子です。
米子で、
はい、
ああ
で後継ぐのか継がないのかということで、はい、まあサラリーマンもね、うん、もう、まあ、だいぶやりましたから、うん、まあサラリーマンするよりも、まあ、家に帰るかと、
うん、
東京うるさいし、うん、ということで、帰って製材所を、まあ、継いだんですよ。
ああ
材木関係を。ですけれども、いわゆるその産経産業でして、重いし汚いし、
きついし、ね、
きついし、全然従業員が集まらないんですよ。
なるほど。
でもうこれダメかなということで、うん、まあ、見切りつけてですね、辞めまして、投資顧問業というのをやりまして、うん、ですけどこれが、1989年ですね、うんうん、89年に辞めまして、
いい時ですね頂点で辞めたわけですな。
これはもうその実経済、
うん、
がよかろうと、で実経済って何だと言ったら、うん、地面の上に物があって、うん、生産したり、まあ、いろんなことをやるわけですけども、うん、それがまあ実経済と、うん、僕は虚の世界にいましたから、うん、長い年月、うん、で、じゃあ何か建ててやる、うん、最初はまあマンション建てて、うん、売ってと思ったんですけども、うん、いやそうしちゃうともう物なくなっちゃうじゃないか、うん、だから同じ建てるなら建ててその、う
ん、
ホテルがどうだと聞かれて、
うんうんうん、
で考えてみたらその人類始まって以来最初のビジネスというのは、
うん、
傭兵と、
うん、
それから、売春と、うん、それから今の宿泊業、う
ん、
これが人類の一番最初のビジネス
だ、
ですから人間いる限り、人が動く限り、
はい、
必ずどっかで安全に寝ることが必要になってくる、
はい、
だからおそらく、こういう仕事だったら、まあ、ダメにはならんだろうと、うん、いうことでホテルやったんですよ。
90年代ですか、
平成6年ですね。
あ、そうですか、
はい、でまあその時にまだ今みたいにいろんな新しいホテルなかったですから、うん、まあ、自分がビジネスマンで出張したりしてましたから、うんうん、ビジネスマンが最も求める形態はどうなんだということで、うん、まあ、シンプルな、
うん、
もう余計なも何もつけないで、うん、今回価格も安くすると、
うん、
そういうのを作ったんですけど、今になっては、
ね、
今デフレ経済ですから、デフレ経済になると装置産業ダメなんですね、インフレの時は装置いいんですけれども、で、まあ、我々装置ですから、ですから全部のそういう同業者がみんな困ってるんですよ。
でもその当時からシンプルで安くてなんていうのは 今の時代にだんだんだんだん合ってきてるんじゃないですか。
合ってますけれども、まあ、ちょっと先にやりすぎたんで、後からどんどんどんどん、あのホテルなんてのは新しいところにみんなお客さん行くんです。綺麗ですから、3年経ったら古くなんですよ、
はい、
ですけど3年間ぐらいはどんどん新しいんだけどそっち行っちゃうんで、まあ、常に競争。まあ、そんな中でたまたまスキー場の、再建の仕事が入ってきて、で、まあ、それで大山という山に関わって、そこから大国主に関わっちゃって、
なるほど。
で、そうこうするうちにその観光というジャンル、これが面白いなと、って言いますのが、鳥取県も島根県も日本で最も人口が少ない、
そうですね、
でさらに減っていくであろうと、で、あそこで製造業をやってもですね、原材料を持ってくるのに運賃かかる、それからできた製品を市場に持ってくのにこれまた運賃かかる、
そうですね、
つまり、ダブルで運賃かかって、その分は、値下げしますから、つまり利益率落ちるわけです、とその大消費地に近い立地条件のところで絶対勝てない、だから勝てないことをやる必要ないじゃないかと、ならばなんだと、たまたまそう、その神話に行ったわけですよ。
なるほど。
でその観光もですね、例えばディズニーランドなんてお金出しちゃ誰でも作れるわけですよ、問題立地条件でしょ、だけどもあんなところでそんなもん作ったらしょうがないと、で、他の地域でも真似のできるようなことをやったって、もともと人口少なくてお金ないんですから、そんなところでやったって負けるに決まってる、ならば絶対よそが真似できない、つまりオンリーワン、は何かと、
はい、
思ってたら古代出雲
国だった、そうだと、これはよそ真似できない、
そうですよ。
で古事記は、まあ、自分で調べてってね、まあ、一応日本で最古の書物と言われてますけれども、あの古事記の中のお話というのは今から作ることはできないわけですよ、しかも古事記というものがもう完全に劣化して、とことん劣化して、もうこれ以上劣化しようのないとこまで来てるわけ、あとは古事記蘇らせるだけじゃないですか、実はね、その今の島根県知事、僕と全く同じ発想なんですね。
あ、
でその話聞いて、これはやるべきだと思ったんですけど、島根県単独でやっても、鳥取県側にもお話したんですよ。
そうですね、
これできないんですよ。で鳥取県も島根県も必ず県境で切ってしまうんです、
なるほど。
そうすると民間でならば、県境関係ないですから、しかないと、それでしょうがないから、もう手弁当でもいいからやろうということで始めたんですよ。で最初できたのこのガイドブックなんですよ。
はい、この太郎さんが書かれた山陰の古事記謎解き旅ガイドという、はい、
これがもう今2万出てますから、こんなもんで2万出るって言ったら相当なものなんですけども、
でもすごくよくできてますよね。そうそうそう、島さん、これしかも価格が500円なんですけれども
いやこれ見てて楽しいのよ、すごく、
あの歴史も詳しいですし、この地図も詳しくて、保育園のところから舗装した細い農道ですとか、こう本当に迷わないで行けるように詳しく書いてある、
メモ帳までついてて、
それでこれにあの朱印のとこがあるんですね、で今まで神社に行って朱印もらうなんてあんまり皆さん知らなかった。
あ、
でその最初に出した時には朱印が何だってまた質問がたくさん来まして、じゃあ、後で朱印はこうですよって、まあ、写真入れてありますけども後ろの方に、これをね集める人が今さ
っ
き見
て、まあそうでしょうね、だって東京でもだって電車ごとにスタンプラリー、
ありますよね、
小学生がやってますもんね。
この一冊分を全部集めようと思ったら1泊2日の旅で4回来ないと集まらないんです。
あ、そうか、
エリア広いから。
なるほど。
それが最近神社の、まあ、これ宮司さんから聞いた話ですけども、この神社で全て集まりましたという人たちが増えてきたと。
あ、
ですから結構、まあ、いらしてる。
なるほど、観光につながってるわけです
ね。まあ、あの目に見えないんですけども、日本の原点は、まあ、その奈良が都の始めはいいんです、その前に、こっちに何かあったかもしれないねと、あったかどうかを、確かめるために来てみたらどうですかと、いうことで、このエリアをですね、歩いていただくと、その謎解きができていくわ
け。なるほど。
だから知的、好奇心を満足させてくれる、で、今団塊世代みんなリタイアしてますけれども、
そうですね、
リタイアしますと暇になるんですね。
です
暇になってくると、
ま
あ本でも読もうかと、で大体多くの方が時代物で入っていくんですよ、現代物ではなくて、でその時代物で入っていくと、まず江戸時代のあの面白いやつに入っていくんですけども、そこ、から戦国物に行って、さらに今少し古代に向かってるんです、
そうですね、
古代に向かうと
やっぱりね、どういうふうにできたのかって知りたいから。
そうなんですよ。
自分のね、家系だってね、一体先祖は どこなんだろうかとかね、
結構それ探してる人いるんですよ。
そうですよね、
ほんとね、ほとんどがやっぱり出雲に来ちゃうんです。
あ、そうなんですか。
探していくうちに。
それでそういうテーマパークもできるんですか。
いや、テーマパークまでできるかどうか知りませんけども、とにかく島根県知事は、神話観光という新しいジャンルを作って、それで、そこにた、まあ、リピートで来ていただくと、で、これでとにかく盛り上げていくんだと、で、神話観光をそのジャンルとして売れるのは宮崎県と、まあ、この鳥取島根と、
まあそうですよね、まあ、
せいぜい兵庫県がちょろっとあるぐらいなんですよ。で、特にですね、僕思ってるのはあのヨーロッパ、ヨーロッパの人っていうのは自分とこの歴史に非常に誇りを持ってる、で自分とこの国の歴史に誇りを持つ人は他国に対して敬意を払う、で、あの実はフランスよりも日本の方が古いわけで、ね、フランスはローマの後ですから、日本はそのローマ時代と同じぐらいの頃、
ローマ あのアルプスより北は野蛮人が住むとこだった森だったんですから。
そうそうなんですよ。ですからドイツにしてもそのフランスにしてもね、あとなんですけども、フランスに大量の観光客行ってるわけじゃないですか。
そうですよ。
まあ、その理由はちょうど大陸の真ん中にあって交通の便利がいいということなんですけども、僕が考えてるのはね、クルーザーなんですよ。クルーザーに乗って旅をしてる人たちが、海の上ですから、別にあのあっちの日本海側もあればいいだけの話です。でそれ読んだらね、一応古事記読んだ感じになるんです。
ああ、そうです
か。旅ガイドですね、
順番にずっと書いてあります、
は
い、でその現場に行くと、要はイザナミイザナギの話から埋められた場所があって、それからその死の国から出てきたとか、いろんな話がある、その現場全部あるわけですから。
ああ、そうか。
それから、スサノオの生い立ちから、まあ、その成人になっていくまでの話も、神社もありますし、オロチ退治の場所もあるし、それから、大国主が稲葉の白ウサギで、なのでウサギを助けた。
全部テーマパークできないにしても、なんかこう小さい模型でも作ってですね、こういうふうに回ると大体日本の、昔の神話みたいなことが分かりますよみたいな、そういうの作ってもいいんじゃないですか。
まあ、そのつもりでこれ作ったんです
よ。あ、そうですか。
ただその島根県と鳥取県との県境があるということで、県同士が一緒に仕事できないんですよ。
まあ、もったいないね。
そこがネックなんです。
だからそういうのはもう小域ね、今瓦礫だって広域処理っつってんだから。
なんとか考えればいいと思うんですけど、まあ、島根県の人に言わせると、県の職員に言わせると、島根県の税金で自分たちは食べてるわけだし、鳥取県側は同じこと言って、だから県境から向こうはいけないんだ。で、日本という国は北半球の中でも唯一四季があって、で、水が豊か で、穀物が取れると、こんな国ないんですよ。
ないですよ。
だからおそらく古代の人たちはその自然の恵みというものに対して自然と共生、一緒にまあ生きようと、それからまあ自然の猛威に対して畏怖の念、それがまあ神道じゃないかと思うんですけども、あのそういう自然と一緒に暮らしていくという気持ちが、
日本人は自然を神とするようなところがあるからね。
だって日本しかそれないじゃないですか。
そうですよね。
だからその超越した神なんていう意識はなくてですね、祖先が神だと。ですから八百万の神なんです
よね。
全部の部族の、あの祖先が神様と。
太郎さんはそうやって、まあ、証券会社からね、ホテルやって古代入るってね、なんかこう、世紀をどんどんどんどん飛びながらね、職業から見ると、そして今なんか古代神話みたいなところ入っちゃってるけれども、ご自分の人生こう歩んでみてどんな感じなんですか。
まあ、これが流れだったのかなと。で、
あのいつ頃からこういう世界にだんだんのめり込んだんですか。
流れに身を任すというのはやっぱりあの証券会社で、オイルショックであったり、いろんなものを経験したという、あの経験ですよね。抵抗してもしょうがないと。ならばその流れを少しでも早く読んで、でそれに身を任せていくしかなかろうと。でそれも人間の知恵ですから、自分一人で考えてダメだと、いろんな人の知恵を借りて、まあ、まとめてやっていくしかなかろうという、まあ、気持ちになったのはおそらく、証券会社にだから27、28の頃だと思うんですよ。
あ、そうですか。
その頃からもとにかくそういうそのですかトレンドですよね。トレンドを読んで、まあ、一つ先二つ先まで読んで、それに向かってやっていくと。
なるほど。
だったと思います。ですからそのホテル建てた時もそうなんですけども、だからこれは原点に返って、人間にとって何が必要なの、絶対不可欠なものは何かということで、あ、じゃあこれになったら、まあ、利益は小さいかもしれないけれども安定してるだろうと。ただ今はまあ、たまたまその山陰という地で生まれて育って、まあ、途中ちょっとこっち来てましたけども、また再びあそこで生活してて、 他の地域にないすごい魅力を持った場所なので、これをとにかくアピールして、さっき言ったように観光ですね、神話観光というジャンルができればいいなと、いうことで、
僕はできると思いますね。
なんとかそれ今までないんですよ。特にその、まあ、山陰なんていうのは本当に人間少ないですから、そういうところでやるんだったら、うん、もうあっちだこっちなんて言ってないでね、ただ僕は思ってるのは、むしろ人口が少ない方が売りになるんじゃないかな、日本一人口少ないんだよと、
1
って言われたらみんな印象残るじゃないですか、
そうですね、
そこにかつては、すごい
王国があったと、
そう、そうするとものすごいこのギャップが大きいでしょ、とこれが、まあ、インパクトあ
った、いつ頃までにそういうのなんかこう
2020年が日本書紀の今度は1300年になるの で、 ですからここから20年までが、一つの、基礎インフラ作り、で来年が出雲大社の遷宮、それから伊勢も両方遷宮なんです ね、
そうですね、
ですから、まあ、今年が起爆で、来年にまあ少しこう盛り上げて、あとはその日本書紀の20年までになんとか、できればと、
太郎さんは今はそれでホテルもやっておられるんですか、
やってますよ。
あ、そうですか。
されてるんです
よ。それが本業は、
本業です、
本業ですか。
ええ
ー。でもそういうことをずっと講演して歩いただけでもみんな喜ぶんじゃないかな。
いや、だから僕は今、頼まれればどこにでも出かけるという、時間さえ空いてれば、それからバスに乗ってガイドやってくれって言われたら、それも、時間の許す限り。やります。
で
要は少しでも多くの人に知っていただきたいと、今、まあ、ある意味伝道師みたいなもんで、ただ一人じゃ体持たないんで、今はその、まあ、一緒にやってくれる人を、あちらで今育成中なんですよ。
そうですか。このタラオさんのタラオっていう字もね、
はい、
多いっていう字にラは白木のラです、
はい、
白木のラってね、
ドラのラというんですかね、うん、はい、
でオップの音、
で
僕らタラオっていうとね、昔片岡千恵蔵のタラオ番内っていうね、はい、主役の映画があってね、それを思い出しちゃうんだけど、珍しい名前ですよね、これもね。
もうおそらくみんな親戚でしょうね。
ああ、そうですか。
もっとたどれば、まあ日本人みんな親戚なんですけど、
これも出雲の方の、
いや、これは、滋賀県甲賀郡に太郎という場所がありまして、
まあ、忍者だな、そうそう、
忍者ですね。
祖先はじゃあ忍者なんでしょうかね。
おそらく
だからこう探るのがお得意なんでしょうかね。
探るんじゃなくて僕は分析です。
分析。
いや、どうも今日はありがとうございました。
いい、
ありがとうございます。
非常に面白かったです。
そうですか。
この後は島さんの一言献上です。島信彦のエネルギッシュトーク、今晩のお客様は古代出雲王国研究会会長の太郎誠二さんでした。
ああ、この人のなんていうか先見性もあるし、なんかこうものにね、ずいずいずいずい引き込まれていくね、その話ぶりだとかね、はい、そういうのなかなか大したもんだなっていうふうに改めて感じましたよね。
でも思いだけじゃ小説は書けませんし、
そうです
よね、やはり才能があるバイタリティのある方ですよね。
番組の中で出てきた旅ガイドをご紹介いたします。山陰の古事記謎解き旅ガイド、こちらは太郎さんが主催されている古代出雲王国研究会から出版されています。ぜひインターネットなどで取り寄せてみてください。島信彦のエネルギッシュトーク、お相手はジャーナリストの島信彦さんと安田裕子でした。次回のゲストは新潟佐渡を拠点に活動する太鼓芸能集団鼓童の代表、三留智弘さんです。どうぞお楽しみに。この番組はインターネットでもお楽しみいただけます。 TBS ラジオのトップページから番組ホームページにアクセスしてお聞きください。放送翌日のお昼過ぎから1週間お聞きになれます。